岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は北方領土問題について、岡山県公聴広報課の江田静香さんにお話しいただきます。江田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月2月は北方領土返還運動全国協調月間、そして今日2月7日は北方領土の日ということですが、改めて北方領土問題について教えてください。
はい、北方領土は北海道の北東洋上に連なる択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島で構成される日本固有の領土です。第二次世界大戦終了後、北方領土は旧ソ連軍に法的根拠のないまま占拠され、日本人が住めない島になってしまいました、
はい、
歴史的に見ても北方領土は一度も外国の領土になったことがない日本固有の領土ですが、現在もロシアの法的根拠のない占拠が続いています、
うん、ロシアによるウクライナ侵攻後は日ロ関係も大きく変化していると聞きます。北方領土問題にはどのような影響があるのでしょうか。
はい、これまで行われてきた北方領土への訪問事業がすべて中止となり、元島民の方々は先祖のお墓参りもすることができていません。また国が進めてきたロシアとの平和条約の締結も先が見えない状況となっています。
元島民の方々のことを思うと本当に心が痛いですね。一日も早い北方領土の返還が求められますが、私たちにできることはあるのでしょうか。
はい、一番は北方領土問題に関心を持っていただくことです。中学校や高校で北方領土問題を学んではいるものの、現在の北方領土を取り巻く状況などを知っている方は多くありません。元島民の平均年齢は87歳を超えている中、特に若い世代への啓発活動が急務となっています、
はい、若い世代への働きかけとして具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。
はい、県では独立行政法人北方領土対策協議会が毎年実施している北方領土に関するスピーチコンテストや兵庫キャッチコピーコンテストへの参加の呼びかけを県内の中学校に行っています、
はい、
特に兵庫キャッチコピーコンテストは今年も全国から応募がある中、およそ2割が岡山県からの応募となっていて、入選作品も出ています。
うん、若い世代の方が北方領土問題を考えるきっかけになりますね。そして県内では2月7日の北方領土の日に合わせたイベントがあると聞きましたが、
はい、明日8日木曜日に岡山市北区のサンタホールで第42回北方領土返還要求岡山県民大会を開催します、
はい、
大会宣言や元島民のオンライン講演をはじめ、今年は根室市など北方領土隣接地域を訪れた大学生による発表も予定しています。大会の様子は動画サイト YouTube で配信し、開催後も配信動画をご覧いただけます。誰でも参加いただけますので、北方領土問題を考えるきっかけにしていただけたらと思います、
はい、
また県立図書館では2月18日日曜日まで北方領土テーマ展示として関連書籍などを紹介しています。こちらもぜひご覧ください、
はい、ライブ配信は岡山県のホームページから見ることができるということです。では最後に江田さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、北方領土問題は一人の力で動かすことは難しい問題ですが、国民一人一人が正しく理解し声を上げ続けることが大事です。皆様のご理解とご協力をお願いします、
はい、今朝は北方領土問題について岡山県公聴広報課の江田静香さんにお話しいただきました。江田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて井原市立平串電柱美術館からリニューアルオープン記念、鏡獅子20年ぶりの里帰り展示についてのお知らせです。井原市出身で107歳まで生涯現役で活躍した彫刻家、平串電柱の代表作鏡獅子。電柱が22年の歳月をかけて86歳で完成した彩色木彫の傑作が、平成15年の特別展平串電柱の全貌展以来20年ぶりに展示されています。これまで展示されていた東京の国立劇場が建て替えられることに伴い、平串電柱美術館に長期貸与され、およそ5年半にわたって常設展示されます。 傑作を間近でご覧いただけるまたとない機会です。詳しくは井原市立平久市電柱美術館のホームページをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。